あ、スプリング？
あ、スプリングだよ、レースはね。俺買うぐらいだったらミスターライト買うよとかって言ってたら、アウダーシアで語れましたけども。それに関してはお詫び申し上げますけども。またショートで上げときましょう。二人が酷評してるところを。はい。それではじゃんじゃん言ってくスタイルってことで。そう、先週さ、ほら、ダービースタリオ96のさ、オフ会あるみたいな話してたじゃん、ラジオで。
はい。
で、行ってきましたよ、オフ会。
は
え、5人かな ?5 人来てました。
い。あ、そんな少人数のスパル
そう
ト。
そうそうそう。っていうのもさ、俺さ、ダビスタ96もやってたし、まあ、97もやってたし、99もやってたし、まあ、当時めちゃくちゃ、ダビスタは自分の中でやってたと思うんだけど、だからさ、まあ、意気揚々じゃないけどさ、俺はダビスタ96詳しいぜ、みたいな感じで行くじゃん、オフ会に。
は
で、その時に、ダビスタ96の攻略本をね、持ってったわけ、俺。で、それ、ダビスタクロニクルっていう雑誌なんだけど、攻略本なんだけど、集大成的な感じで最後出た攻略本なのね。この、
い。うん。
ダビスタクロニクルって。で、結構レアなのよ。その、なんか、みんなが持ってるような、なんか一般的な攻略本じゃなくて、結構マニアックな人しか買わないというか、好きな人しか買わないみたいな感じのさ。で、今、それは持ってる人あんまいないだろうなと思ってさ、僕こんなの持ってんですぜ、みたいな感じでさ、ちょっと自慢がてらさ、持ってったのよ、その攻略本を。そしたらさ、もうそういうレベルじゃなくて、もうその、攻略本の中にパスワードとかが載ってる人がいるみたいな回だったのよ、その、残りの4人の人。
ええ。
てか、
そんなみんなすごい。
そう、なんだったら、当時、スカウトされたみたいな、その、このパスワード使っていいですかみたいな感じで、スカウトされて、載せたみたいなぐらいの人だったのよ。だからその、演習の人から。とか、あとその当時ダビスタとかの記事書いてたダービー一緒遊ぶとかっていう雑誌があるんだけど、それ俺、メジロブライト好きになったきっかけの雑誌なんだけどね。それの編集に携わってた人とか、もうだから、ガチすぎて。
これはガチです。
そう。だ、5人いて、俺が一番、詳しくない人。ダビスタ96で一番知識ない人が俺。
それすごいな。
そう。なんか、もうみんな、雑誌載るの当たり前、もうなんか最強馬生産で強い馬作るの当たり前みたいな人たち。で、馬主の人もいたしね、現役で。
一口とかじゃなくてって
あ、
こと？
一口じゃなくて、もうお医者さんで馬主。
すごいな。
そう、だからもうそういう集まり みたいになっちゃって。あんだけ俺ダビスタ96やってて、当時もやってたけど、むしろその大人になってからさ、気づくこととかさ、改めてちょっともう一回強い馬作ろうかなとかってやったりとかもさ、してたからさ、まあまあまあ、いろいろ調べたりとかさ、まあ、どうやったら杖馬出るかとか、こういう配合いいとか悪いとかっていうのは、まあ、大体知ってんだけど、もうそんな俺ですら、初めて聞くような話ばっかり。そう、すごかったわ。で、来年97、プレステ版だね。プレステ版って2つ出てんだけど、初期の方。97年に出た、ダビスタシリーズの中で一番売れたソフトなんだけど、それの、まあ、それも30周年じゃん。97年だから来年。それのオフ会もやるって言ってたんで、だからもしね、これ聞いてる人で、ダビスタ97詳しいぞっていうね、当時最強馬生産やってたぞって人がいましたらね、僕と一緒に行きましょうっていうことで。
何か来そうじゃないですか。
それこそ当時多分みんなやってたから、多分馬好きは。俺の年齢よりちょい上とか、ぐらいの人は多分みんなやってたと思うんだよね。ダビスタ好きな人。タクヤさんもやってたと思うし。カトックさんとかもやってたと思うし。だから、もし、興味のある方いたらね。まあ、僕が主催者じゃないから、また来年なんないとどうなるかわかんないですけど。ね、もしなんか行きたいっていう人いたら、僕と一緒に行きましょう。僕とダビスタ97オフ会で握手後楽園遊園地で僕と握手っていうのと一緒でね。バリちゃん世代的には知らないだろうけどね。
わかんない。
はい。ゴレンジャーみたいのが出てきたときに、後楽園遊園地でなんか、そういうイベントやるときに、後楽園遊園地で僕と握手っていうのがあったんですよ。CM で。ゴレンジャーみたいな、ヒーローショーみたいのでね。っていうオフ会でした。
泊まり系
バスロン M ラジ。どうも改めまして、こんばんは、ブライトです。そして
バリアッションです。お願いします。
はい、ということでバリちゃんも4週目か3週目4週目4週目かな
4週目かな。
そうだよね、だって来週で最後だもん。5回で最後だから。
そうっす
ね、早いっすね。
早い、
あっという間。来週から G1 だから、だんだんとこう、競馬熱も皆さん上がってる頃だと思いますんでね。早め早めに、こう、当てて気持ちの余裕がある状況で G1 迎えたいと思ってますんで。はい。
確かに、当たんないとな。
ね、やっぱりね、気持ち的にね、っていうことなんで、今週も頑張って当てて、来週につなげていきたいなと思っております。
はい。
はい、じゃあこの番組がね、どんな番組かというのをね、皆さんにお伝えしたいと思います。この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに MC2 人とゲストの方たちが競馬予想を楽しんじゃおうというラジオ番組です。はい、今週はですね、はい、当初は阪神大賞典の予定だったんですけども、愛知杯の方がなんかフルゲート、うん、なんで面白そうということでそっちにしましたんで、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。はい、今週の予想レースは第63回愛知杯です。63回もやってんだ。中京の芝 1400m で行われる牝馬限定の G3 戦となっております。
はい、
じゃあ現時点の予想図出てますんでね、はい、発表していきたいと思います。1番人気、チェルビアット 4.6 倍。2番人気、ドロップオブライト 7.8 倍。3番人気、マーピウス 7.8 倍。ここまでが10倍を切る人気で、以下、ウィントワイライト 10.2、ナムラクララ 11.1、レディマリオン 12.4、カルプスペルシュ 12.9 と続いていきます。
はい。
はい。
いいな。
じゃあ、印打ちましょうか。
大丈夫です。もう。
俺も、ちょっとだいぶ迷ってるけど、ちょっと、はい。行きましょう。じゃあ、互いの印で揃いました。せーの、ズドン。ブライト本命、スリルミニオン。対抗、ソルトクイーン。黒三角、レディマリオン。白三角、ワイドラトゥール。星印で、チェルビアット。で、迷ってんのがマサノカナリア。そして、マンスリーゲスト、バリちゃんの本命、アブキールベイ。対抗、カルプスペルシュ。黒三角、ワイドラトゥール。白三角、サントイテ、カンパニオーラ、ソルトクイーン、ドロップオブライトです。はい、じゃあ、スリルミニオンから、いきますね。
はい。
このまま、S 系で、奥にまあ、アドマエベガとかいたり、出て、まあ、黒船も S っぽいし、アドマイベガも S っぽいし、ミスターメロディも S っぽいし、まあ、S だなって感じで、まあ、やることが極端で、まあ、追い込むか、逃げるか。これ S 系でよくあるんだけど、うん、まあ、極端な客室のが合うタイプで、で、まあ、ずっと、金層逃げてたんですけど、前走はまあ、出遅れ。で、内枠から出遅れちゃって、終始かかり同士で、直線迎えて結構、一応、 伸びてこようとしたところを結構前カットされちゃって、まあ、結局16着って負けちゃったっていうレースだったので、まあ、かなり苦は味わったかなと。っていう感じですね。2走前が、ターコイズでそんな速いペースじゃなくて逃げてて、まあ、一応人気より走って、まあまあ走ってというか、まあ0秒4差でまあまあ頑張ってたんで、で、その後に、短縮で内枠で、バグ真っただ中みたいなとこ入っちゃったんで、まあ、かなり苦は味わった。からの、外枠で前に行く位置取りショック。
うん。
っていう感じですね。なんで、能力的にはそこまでポテ証明がないじゃないんですよね。条件戦も一番人気一着とかじゃないし、そこまでポテ証明はないんですけど、まあ、ターコイズそんな悪くなかったっていうのと、まあ前走、まあ、かなり空味わったから、その解放感っていう意味で、本命にしたって感じですかね。はい。
うん。
どうですか？
なんとも言い難い。前に行ければってことですか？逃げられなくてもいい？
そう、それもも、まあ、逃げたいんだけど、本当は逃げた方がショックとしてでかいし、他あんま逃げ馬が、そんないないんで。
確かに、ま、逃げられれば面白いか。
そう、あの、一応、そうね、一応それが最初にあるんだけど、丸山だから、
うん。
だからあんまり、だったらもうなんかむちゃくちゃな若手の方がいいんだよね。なんか丸山ぐらい乗っけるぐらいだったら、
ああ、そういうことです。
もう本当にさ、逃げしかないみたいな感じのさ、超若手みたいな、でいいんだけど、ちょっと中途半端なとこ乗っけてきたなと思ったんだけど、開放感で印持ってきたって感じかな。
うん。
はい、って感じですね。じゃあ、アブキールベイを。
はい。これ、ダメかな。
いや、いいと思う。いいと思うっていうか、
うん。
今井さんの本的にはこれ多分結構ドンピシャなんで。
そうですよね。
うん。
で、このまま、その重賞というか表に出てきたのが青いステークス。
うん。
からだと思うんですけど。
うん。
15番人気1着。
そうだね。
で、まあもう、超大穴みたいな感じだったのかな。うん、で、まあ、ちょっとフロックっぽい感じ。だったんですけど、その後の小倉がマイナス10何キロでしたよね。
そう、マイナス12。
マイナス12で V ラインで3着。
うん、
で、このままずっと千人をこだわって使ってるんですけど、
うん、
この辺の小倉のレースとか見ても別に千人じゃなきゃダメって感じではないと思うんで、
うん、
前走も10番人気。まあ、6着なんですけど、
うん、
うち、多分死んでて、みんな結構外回してたんですよ。
うんうんうん、
中、打ちついて、最後まで伸びてっていう内容だったんで、フラットな馬場になれば、1004でも全然いけると思うし、ファインニードル、守護板時点見たら意外に延長でもって感じだったんで。
そう、延長1004めっちゃいいんだよね。
そう。なんでまあ、これ結構自信ありますね。多分。ここ何回、4回の中じゃ多分一番、少なくとも先週よりは。あの、ちょっと、まあ一個、
うん、
安城が、
そうね。
あんま知らないというか、重症で。
顔は可愛いよ。
顔は可愛い。重賞実績、安城の方が全くないんで。
そうね。でも一応あれか、クラスペディアで去年2着あんのか。その同じレースで。
3
の時の2がこの騎手で。
じゃあまあ。まあ安城以外は結構文句ないんじゃないかな。
はいはいはい。
まあ人気はわかんないですけど。これ本当に予想つぐらいの人気になるんですかね。
いやー、やっぱ666っていうのが絶妙だよね、
均衡っぽいってこと
だね。そうそうそうそう。いや、俺もさ、これさ、ずっと買ってんだよな。これさ、野球史では当然買ってないんだけど、セントオール、京阪杯、シルクロード多分全部買ってんだよね。で、
うん。
全部負けてるというか、あ、でも前回は買わなかったかな。
前回も内容悪くないですよね。
内容は悪くない。 ただ俺さ、だから今回なんで消したかっていうと、俺やっぱこのままドシーに見えてんのよね。もうあの、ジューシーっていうか、ジューシーに見えてて、うん、ちょっとでも量みたいのが問われてた瞬間に、きついかなって思っちゃってるタイプなんだよ。一応ファインニードルだけで見たら、その延長専用とか外枠とか全然いいんだけど、このまま単品で見たときは、やっぱりバグに入れて縫ってくるみたいな感じで、バタイムちっちゃくて C っぽくてっていうタイプに見えんのよ。やっぱり、
うん、
ただそのセントールも軽半杯もシルクロードも一応内枠じゃん全部これ多頭数の、
はい、
で一応そこでちょっと一応ダメダメダメにはなってると一応あの着差そんなないけどね、
うん、
だからむしろ今はこっちぐらいのがいいのかなとかと思ったんだけど延長でちょっと取り付いてちょっと外目でぐらいのが今はいいのかなとか、
うん、
であと単調すぎるときついかなっていうのもあるんだよね。その上がり勝負とかになった、例えばだけど。
ああ。
そう。一応俺の、一応想定としては高速ババである程度単調な感じ、今年は特にな、去年がさ、超ハイペースでクソ差し決着だったから、
うん。
あの、その逆張りで、今年はちょっと緩くなんじゃないかなと思ってて、だから割とその、前目の馬を上位に、取ってるわけよ。その、まあ、スリルミニオンも前行くっていう想定でね。
ああ。
そうそうそう。だから、ちょっと単調な感じになったら、きついんじゃないかなと思って切ったんだけど、でもこんなに人気ない馬じゃないとは思うんだよな。そんな負けてないしね、毎回。
うん。
うん、ちょっと抑えるか、これは。ちょっと考えるわ。
これはいいと思うけどな。
ああ、これ、うん、ちょっと入れとくわ。テルビアットとか買ってる場合じゃないかもしれん。はい、じゃあ、どっちだこれ。カルプスの方が人気してるかな？
カルプスペルシェ。
はい、どうぞ。
はい。これもまあ、前走シルクロードなんですけど、
うんうん、
この馬の場合は、ずっとなんとか、優等生みたいな感じで、
うん、
まあ先行して、でまあ前走内容、これもうち、一頭だけ打ちって感じで、まあ、多分ババがババなら勝ち負けまで行ってたと思うんですけど、
うん、
最後外からドッと来られてって感じだったんで。
はいはい。
で、これもシュバルグランで戦利ってイメージあんまないですよね。
そうだね。
なんでまあ延長戦4ぐらいの方が合いそう。
うん。
で、多分人気も2番人気とかにはさすがにならないんで、軽く人気落ちも拾えるんで、
うん。
多分、千里の中では若干 L 要素があると思うんで、ね、シュバルの分。
はいはいはい。
で、カナロアも入ってるんで、ちょっとまとまり？
そうだね、まとまってる感じがするね。
L まとまりみたいな感じなんで、人気落ちと延長で、うん、結構楽に走れたら、まあ、前走以上、あるかなって感じですね。
これも迷ってんだよな。これも、あの、今最近、その、なんだろう、前頭考察みたいなのを X で出してるんですけど、
はい。
それだと B 評価にしてて、A、B、C、D、E で B にしてるんで、まあまあまあ評価してるんですよ。
うん、
ただ、まあどんどんよ、こう、マイナスマイナスっていうか、まあ他に買いたい馬がいたっていうのもあったんだけど、っていうので、一応懸念材料としては、俺は前走も買ってたのよね。
まあ前走はほぼ馬券になってもおかしくないです。
そうそうそう。だから、走っちゃってると思うんだよね。
ああ。
だその、ラピスラズリから、例えばここだったら、絶対買うのよ。前行く位置取りで。延長で。
うん。ああ。
だそれが前走だったから、だからその、4着ってすごい中途半端というか、ちょっと出しちゃったかなみたいな。ちょっと頑張っちゃったかなみたいな感じ？その、
うん。
完全に丸、バツ、バツ丸みたいな感じにはなってないかなっていう。バツ三角みたいな感じになっちゃったかなみたいな。バツ丸みたいな方を狙いたいじゃん、やっぱり。バツ三角三角みたいになっちゃうんじゃないかな、みたいな感じ。だから、ここも4着5着みたいな。
ああ。
そう。一応前走が綺麗に決まってて、その2走前10番手で、大外から10番手、外枠から10番手で、前行く位置取りっていう、俺、たけしこれ布石打ったなと思ったのよ、シルクロードに。
うん。
多分オープンを構想しちゃったら55とかさ、5キロとかなっちゃいそうじゃん。筋量とか。
うん。
だから、シルクロードを勝つために、ボンスを入れて、筋量据え置きでっていうのを狙ったのかなと思ったのよ。
はい。
ずーっとタケシ乗ってるしさ。だから、これは布石があっ ったんじゃないかと思ったし、実際それで、でもね、これ2番人気はちょっと買えそうだったと思ったの。俺だから、人気落ちも拾ってこれるかなと思ったから、ここさすがに。
ああ。
シルクロードで例えば5番人気とか6番人気だったら俺多分2か3とかあったと思うんだけど。
うん。
2番人気で中途半端に人気しちゃったから、それも良くなかったなと思ってて、今回人気落ちはいいと思うんだけど、前走がちょっと微妙に走っちゃったかなと思って。
パパ考えたら相当走ってます
よ。そうそうそうそうそうそう。今回位置取りショックは使えないじゃん。多分前だから。
うん。
で、後ろに下げたら下げたで、延長で差しだからあんま良くないと思うし、ペースそんな上がんなかったら。ちょっと中途半端かなっていう感じがしちゃったのよね。
まあ確かにそうか。
うん、考えとしては、その、だったら羽感のあるスリールとか、ソルトとかの方を狙ったって感じで。
うん。
っていう感じかな。
はい。
うん、でも別にあの、走ってもある程度個体は評価してるって感じ。この馬に関しては。あの、一応1番人気1着3回とかやってるし。はい。じゃあ。
はい。
じゃあソルトクイーンか。これはバリちゃんも刺繍ってるもんね。
はい。
これはだからまあ、見りゃわかるっていうか、こんなん買うだろうっていう。
まあ、そう
っす。ずーっと人気してて、着順ずーっと3位内とかにずーっと入ってて、10番人気3着した後に3番人気に、絶対買うなっていうね、この落葉に関しては、
うん。
で、ここで実際、ここは絶対買っちゃいけなくて、俺はターコイズでも買ってたか、かな買ったわ買ったわ。俺、ワイド当ててんだ、2、3の。リラボニーと本命だったから。
ああ
そう。だから、ここ走ると思ってたね、俺。走ると思ってたっていうか、うん、今までなんか、ただの逃げの一辺倒な感じの S っぽい馬から、結構控えても競馬が出るようになって、結構、で、一番人気一着してきたじゃん。3勝クラスで。ああ、だからこれはいいなと思って、うん、その、マイルが合うかどうか分かんなかったけど、このレースも完全内枠だと思ってたから、内枠有利だと思ってたから、ある程度位置も延長だから取れ、まあ、2K か2番手ぐらいから行ってくれればと思ったら、控えたんだよね、ちょっと。これ、マイルなん、マイルでペース落ちてんのに、控えたんだよね、このレース。
うん。
で、だけど、5、6、7、3で V ライン刺してきたんだよね、この馬。まあ、内枠有利だったけど。だから、やっぱり、充実してんなっていうのがこれだけでわかるじゃん。うん、延長もそんな得意じゃなかった馬が、延長で下げた上に V ラインで3まで持ってきて、なんか、じわじわ力つけてんなって感じがすごいしたよね、これで。
うん、
で、その後、落葉は、いや、こんだけやった後なんだから、買っちゃダメですよっていう。ここで買うのは一番頭悪いっていうか。
うん。
うん。で、そっからの、前行ってからの短縮だから、で、一応このまま差し実績も地味にあるし、まあ、まあ、別に差しにもあんなくてもいいけどね。別に普通に出たなりでいいと思うんだけど。
うん。
うん。まあまあ、単純に個体評価というか、あの、綺麗な丸×丸で人気落ちだし、っていうので、評価したって感じかな。はい。
はい。
どうですかバリちゃんは。
これはまあ、臨戦的には申し分ないですよね。
うん。
ただちょっとなんか使いすぎ？
ああ、そうね。
ずーっと使ってるんで、10月、11月、12月、2月って。なんでまあ、ちょっとその分、蓄積。もうちょっと間隔空いてたらって感じですね。
うん。
の分の三角って感じ。
了解です。
だシルバーステートって別に疲労に、うん、多分弱い感じするんで。
いや、弱いでしょうね。だからもう、鮮度でギリ耐えるしかないよね。鮮度と前走凡走っていうので。
まあそこがどうかってこと
ですね。ギリギリだよね。だからそのラインだよね。だから。
うん。
じゃあ、次は、これさ、レディマリオンの方が人気すんのかね、ほんワイドラトゥール、去年の覇者ですよ。ね
レディマリオンは人気するんじゃないですか、ある程度。
するか。一応俺じゃあ、これ意外だったでしょ。俺あんま買わなそうじゃない？そんなことないか。
まあ確かに。
なんかいかにも費用はそうな感じでしょ。なんか、このまま、ね。うん。このまま一応、だからその、さっきチラッと言ったんですけど、俺は割と今回摩擦ない方に振ってんだよ、割とね。
うん。
ってなった時に、まあ休み明けで内枠で、ある程度位置も取れて、鮮度もあって、まあ、なんだろう、レース内容とか、まあ戦績とか見ても、なんだろう、まとまってるっていうかね、感じのこの馬にしたんですな。はい。ハービンジャーなんで、まあ L っぽいかなと思っ ったんですけど、まあ鮮度があるっていうのと品馬っていうのと馬格もそんなない馬だし、だからどっちかっていうとまとまりとか CL ベースかなっていうイメージで、
うん、
でこの馬は、あの、俺とバリちゃんの思い出の馬、あの、アルフレードの妹なんですね。
まだいるんだ。
確かに。で、あの、この馬フィリアプーラとかも、ハービンチャーでいたんだけど、あの、フェアリーステークスオーストぶっこ抜いた馬。
うん。
あれとかも別になんか、なんだろう、まあ、L は L だったと思うけど、そんななんか L って感じじゃなくて、普通に、なんだろうな。このハービンちゃん的な勝負用は L みたいな感じではしなかったから、だからこの馬も、やっぱりお母さん、うん、お母さん方がさ、やっぱりあの、アンバー車台とかさ、桜爆シーンとかさ、お母さんのお母さんが、桜爆シーンを、と同じ配合なのね。妹なのね。
じゃあちょっと S とか C とかっぽい。
そう。で、それにサンデーつけてるから、割としっかり日本のなんか古き良き、血統、と、で、サンデー入れて、で、ハービンチャーなんだけど、まあ、その、さっき言ったように、アルフレードとかいるから、超激戦になったら多分、きついっていうか、投げちゃうタイプっぽいけど、その、平均ペースぐらいの、鮮度持ってて、内枠の、そこまで強すぎない相手ぐらいだったら、まあ、みたいな。で、一応2走前、スリールミニオンから人気は取ってるんで、一番人気だったぐらいの馬なんで、これも逃げてるスリルミニオンをちょっと差し損ねちゃうみたいな C っぽい負け方っちゃ負け方だったから、まあ、悪くないかなーって感じですね。
はい。
はい。で、吉村くんがこっちを選んでいるというね。
そうなんですよね。
そうなんだよね。
なんで？
いや、わかんない。アブキールベイルが強いと思ってても良さそうだけどね。
うん。
はい。まあいいや。とりあえず、あの、激戦だったらきついけど、単調な流れだったらむしろこういうのかなって、その、
まあ確かにそう。
っていうイメージで買いました。一言どうすか、レディは。
だからそうなんですよ。吉村くんがこっち選んでるっていうのとかすごい気になって。
うん。
でもやっぱ、ある程度さすがにメンバーレベルも拮抗してると思うんで。
うん。
単調にはならない、なりすぎないんじゃないかな、さすがにっていう感じですね。
いや、
でもまあ単調になったらもう硬いとこで決まっちゃいますもんね。
まあ、チェルビアットとかは来るかもね。ドロップとかも来そうだけどね。
そうっす。
うん。ドロップの場合は多分混戦でもいけんだけど、精神状態的に多分今楽な方がいいかなって感じだよね。なんかその、
うん。
ストレス持ってそうだから。楽な流れですんなりスッてこうペース落ちで前行ってみたいな感じで外からスーって行った方がいいかなみたいな。
うん。
じゃあワイドラトゥールを。
ワイドラトゥールは、
うん、
去年めちゃくちゃ鮮やかでしたよね。
そうだね。
で、まあ去年がまあ本当狙い時ですよね、あれは。
ちょっと褒めてよ俺のこと。俺去年20丸よ。
取ったんですか？
取った。
二着なんでし。
単勝取った。
あ、単勝。
生まれんは取ってない。ワイドは取って。
シングザットソングか。
あのカピリナとのワイドは取って。
ああ。
でもさ、つかねえんだよなこれ。20点なら。
やっぱワイドはつかない。
ね。まあワイドラトゥールはそう去年が狙い目ですよ。
でもまあスワンステークスびっくりしたんで。
あれやばいよな。
だから。まあ、だから、なんか、ハマれば来るっていう感じの。でも、このまま分かりやすくていいですよね、多分。このメンバーだったらもう、頭で来るかもうどこにもいないかだと思うんで。
うん。
だからなんか、馬単とかだけ買えばいいんじゃないかなっていう感じです。
でもさ、能力だけで言ったらさ、多分1位でもいいと思うんだよな、あのスワン見たら。
うん。
あれやばいよな、スワンは。
うん。
だけどやっぱ結局、成績が安定してないから人気になりづらいんだろうね、こういう馬って。3回に1回とかしか来ないから。
まあ確かに。
ね。俺でも、去年に関して言えば、なんで本命打てたかっていうと、やっぱりあの、ヨドタンの布石がすごい効いてて、あれ出遅れて、打ち伸び馬場で、孫子が打ち打ちで決まってたレースで、外回して、16番手、17番手からの10着の、ちょっと V ラインっぽい感じで、最速上がり33秒6だったから、
うん。
で、愛知杯めちゃめちゃ2ゲーム揃ってたじゃん。あの、テームスパーダとかさ。だから絶対差しの展開になるなと思ってたから、あれは狙いやすかったんだよね。
このまま1004だけだったら、
ああ、ファンタジー以外。ファンタジー以外来てるん、ね、全部。
でも1004だったら、めっちゃ合うのかな、1004。
いや、合うんじゃん。合うんだろうね。
まあ、これ人気ないなら、普通に。
単勝持っててもいいかもよ。
うん。
カリフォルニアクロームって俺さ、すごい L っぽいイメージあったんだけどさ、一応 S で短縮はめっちゃ来るんだよね。
あ、一応短縮 S もんね。
うん。で、これだから、やっぱプルピット、AP インディで S なんだろうなと思って。で、個人も、まあ、L な部分もあるけど、まあ、エイシンバーリーみたいな感じで、こう、めっちゃ S みたいな馬もいるから。
うん。
うん。だから、決闘的にはもうなんか、ザ・アメリカ外国みたいな感じで S って感じよね。
まあ、タキオン入ってるんで、ちょっと、まあ、量的な感じ？
そう、そこで中和されてて、なんか、タキオンってでも、なんだろう、シボバとしては L っぽかったけど、結構、母父入ると、しぶといっていうか、S っぽい感じしてんだよね。あの、ノンコの夢とかさ。
あ、ノンコの。
そう、あと、西のデイジーとかさ。
ああ。
あと、フォーアマゾンとか。なんか、フェアリーポルカとかもそうだったけど、なんかちょっと S、その辺はやっぱロイヤルスキーとかかなみたいな。ロイヤルスキーってすごい S っぽくて、あの、やっぱその辺はナスルーラっていうかさ、ロイヤルスキーってナスルーラだから、ゴールドルーラーでナスルーラだから、うん、その辺がなんかちょっと S っぽい感じかな。だから母方入ると結構しぶとくて、まとまりとかもあるけど S もあるみたいなイメージだから、かといってなんかその、超一本調子とかの S じゃないから、その、なんか奥にはちゃんと量もあってみたいなイメージの S だから、
うん。
うん、ワイドラトゥーとかもいい感じになんかその辺でバランス取れてるから活躍してんのかなみたいなイメージあるけど、まあこれは俺も個体評価のみだね。だからさっき展開的にはあの単調って言ったけど、これはもう自力だけで持ってこられる可能性があるから、
うん、
入れたって感じだし、なんだったらちょっとそんなペースも前走と変わんないのに、なんかすんなり中段とかつけたら普通にそっから足使いそうだしね。スワンとかあんな早かったら11番手とかつけててるから、そんな別に後方一辺倒って感じでもないから、うん、外枠だったら。
内からでも来れるっていうのも。
あ、そう、あれだからさ、ビビったよね。俺、外差し一辺倒だと思ってたの。外からしかさせない馬だと思ってたのよ。うん、もう、なんか外ズドンだけかなと思ったら、スワンがさ、俺、内枠だから切ってたんだけどさ、あれ、やばっと思って。
うん。
まあ、だから。
これはでもさすがにちょろっと人気しそうだけどな。
10倍ぐらいでいいと思うけどね、去年も勝ってるし。
うん。
うん、14倍つくだったらまあ確か美味しい側かなとは思うけどね。
うん。
うん。はい、じゃあ、この辺がちょっとささっと。あーまあね、バリちゃん3頭、カンパニョーラ、ソルトクイアも行ったから、ドロップオブライとか、カンパニョーラどう？軽く。
あ、もう、ダートから芝の一発って感じ。
ああ、そっかそっかそっか。これか。決闘でいやもう完全にね。だって、この母父ってあれじゃん。レシステンシアの母父じゃん。
うん。
で、父親はジャスタウェイだから、まあ芝だろうし。
まあちょっとわけわかんないんで、ジャスタウェイは。
確かに、ね。
ジャスタウェイ3区ってどうなんですか？
まあでもこれぐらいのがいいんじゃないの？なんかその、むちゃくちゃの方が。手動 S だろ。
ジャスタウェイがもう、めちゃくちゃだったもんな。
一応俺はその、ずっとダートとかで、芝、全くって言ったらあれだったんだけど、うん、一応ちょっと前に、あの、新潟1000やった時に、一応ここで負けてるから、普通に。
うん。
で、出遅れ癖もあるから大丈夫かなと思って、切っちゃったんだけど。
ああ、まあ、そうっすね。
あと、7歳っていうのもあったしね。そうそうそうそう。
まあ、確かに。
そうそうそうそう。これがさ、もうちょっと戦績少なくて、初芝とかだったら買ってるかもしれないんだけど。その辺で切りましたけど。まあ、でも、ちょっと考えは考えた。はい。ドロップオブライトか。これはまあ、しょうがないみたいな感じ。
まあ、はい。まあ、人気馬で、マピウスとか、人気ですよね。
人気だね。
チェルビアットとか、人気ですよね。
人気だね。
の中だったら、まあ、これが一番、無難。だまあ結局、金層スプリンターズはボロ負けですけど、それ以外は、ある程度どんな条件でもまとめてるんで、1002でも1004でも1006でも。 じゃあレースで、なんつうか邪魔が入んなければ、ある程度は、掲示板内だったら、まあ、さすがに来るんじゃないかなって感じです。
こんなもん、だからやっぱ面白いのはさ、やっぱり、全部やっぱ人気薄だから、人気した瞬間やっぱり伊達店とか CBC 賞とかみたいにちょっとこけんだよね。
これ一番人気ですか？
これ多分2か3。2か
3か。うん。まあ、ギリ。
そう、なんかその、あのほら、ネット競馬で言うと、色がついた瞬間に逆になるっていう感じ。色が逆になる感じ。着順と人気がね。うん。やっぱり前走びっくりしたのよね。内枠だったし、間抜けてきたし。
うん。
うん、強いなと思ったんだけど、まあ、それゆえに反動もでかいかなと思っちゃって、結構前走は競ってたんで、2と3着、4着争いと3着争いみたいなとこで。だから結構、ハードなレースだったなと思って、そっからそんなに感覚も空いてないから、まあ、人気だったら反動の方にかけたって感じかな。
これは決しても、決してっていうか別に買わなくても。
まあどっちでもいいって感じよ。だから別にめちゃめちゃ悪いとかではないけど、まあ、あの、個体能力だけで言ったら多分1位2位でいいと思うんだけど、まあ一応言ったみたいなメンバーだから、抑えても別に外枠だったらね、内枠だったらちょっと切ってるけど、そのストレスの影響がもろに出るかなと思ったけど、外枠だったら、あと松坂この馬乗るときだけうまい。マジで。なんか、
うなだね、なんかあるん
ですか？評価されてるよね、すごい。
すげえプレッシャーかけられてんだから。
でもなんか、一人そういう人いるとさ、なんか、あれだよね、そういう認めてくれる人いるさ、こう、ポンポンポンって行く場合あるからさ。じゃあ、俺も、まあまあ、チェルビアットとマサノカナリアか。チェルビアットは、ああ、でもこれは消すタイミングなのかな。丸バツ丸っぽくなってるもんね、完全に。
うん。
なんかさ、ブリンカーつけてね、なんでスタートこんな悪いんだよな。だから出遅れてるときは絶対負けてるんで、リスクの方が大きいですけど、俺やっぱ NHK1 個がやっぱ強いなっていうとこあるんだよね、フィリーズレビューと。個体はある程度強いなとは思ってんだけど、まあでも人気で買う馬じゃないなとも思ってんだよね。ちょっと C っぽすぎるというか。この馬あの、湘南パンドラの妹なんで、湘南パンドラがかなり C っぽいまで。
ああ、そう。
そうそうそうそう。で、ロードカナローだから短縮も OK だから、まあ専用を下ろしてきたと思うんだけど。だからまあ、専用だと一回は走っちゃうかなと思ったんだけど。
こっちを抑えるべきか。
いやー、むずいよ、これ。結構むずい。だからこれも、うん。まあまあ、買わなくてもいいかもしれん。あと、マサノカナリアは、これは俺ずっと買ってるもんですから、ここにそう買ってるもんですから、ちょっとここで買わないで来られたらムカつくなっていうだけで、ちょっと評価しちゃったんですけど、一応前走 V ラインだし、ある程度位置取れればとは思ってんだけどね、前走に関してはちょっと後ろすぎたから、って感じですね。
はい。
はい。じゃあ、あとちょっと人気馬言っていくか、つってもほとんど言ったか。マピウスぐらい？ あとウィントワイライトか。あ、マピウス、ウィントワイライト、ナムラクララぐらい言って終わるか。マピウスはね、ちょっと考えたんだけど、一応ダートから芝だから。
うん。
ただ、多分この馬、揉まれ弱いと思ってて、
うん、
中京記念がほぼ奇跡みたいな騎乗だったじゃん。内枠なのになぜか2番手にいるっていう、出遅れたのに。あれマジで意味わかんなくて、うん、こいつさえいなかったら俺めちゃくちゃ当たってたのに、誰も前塞がないっていう謎のね。出遅れてんのになんで1枠1番から2番手まで先行できてんのか意味わかんない。なんで前入んねんだよっていう。うち閉じろよな、あんなの。出遅れてんだから。あれマジでムカついたんだよな。なんだこれと思って。この馬やっぱ明確にポテ証明がないよな。なんかその、強いとされてる割には、さ、ん？っていうのがやっぱ多いよな。うん、NHK マイルとか俺絶対こけると思ったし、デピティミニスター系だから人気してたじゃん。黒船とか来るからさ、よく NHK マイルって。だからこれ、父親はディプティミニストだからって、穴人気してたけど、血統派とか。でも、それまでポテ証明がねえもん。その評価は変わってないし、今回も結局、ダートから芝代わり頼みみたいになっちゃってるから、わざわざ人気だったら買わなくてもいいかと思って。
うん。
うん。っていうので切ったっていうのと、まあ、揉まれ弱そうっていうので切った。あの、中京記念はちょっと奇跡が起きすぎたから、あれに関しては。歩数も12頭だったし。かな。ウィントワイライトは、あの、よくわかんねえ。あの、よくわかんないし、出遅れ癖あるから別に人気だったら買わなくてもいいかと思って。5番人気とかで買う馬じゃないかなって感じかな。
これは、先週のか、のスプリングの勝ち馬。
アウダーシア？
アウダーシアっぽい前走でした。前走の勝ち方がなんか、ルメール、いかにもルメールのっていう感じ。
綺麗に勝ったみたいな。
はい。
まあ、じゃあ力強さは、
で、まあ、アウダーシは一応位置取りかけて、後ろから追い込んでって感じだったんで。だこれ勝つなら前行くしかないと思うんですけど。
あ、位置取りよってことね。
はい。
このまま。
でも前。
5000連続出遅れてんだよね。
いける気はしないんで。
はいはいはい。
だからまあ、ノリさんだしな。ちょっとわかんないですけど、ノリさんなんで。
ノリさんなら逆に、いいんじゃない？もうこれは。
切りで。
うん、切りでいいと思うけどな。しかも、明確に交互じゃん。この馬。
うん。
強い馬ってやっぱ12とかしないからさ。基本的に13とか。うん。うん、まあまあ、わかんないですけどね、これは。はい、
うん。
はい。じゃあ、あとは、ナムラクララ。これなんで人気してんのか、マジで謎なんだよな。まあ一応前走一番人気だったんだけど、
てか、まあ、ずっと人気してますよね。
うん、だから俺強いと思ったことないんだよな。
やっぱ、決闘？
そうだよね。ナムラクレアだからね。
ってことなんすかね。
一応、チューリップ賞が、まあ、ちょっと差し損ねみたいな感じで一瞬あるかな、その、桜花賞あるんじゃないかなと思ったんだけど、まあ、13着で、うん、まあ、あれ、先行馬総崩れみたいなとこあったから、しょうがないんちゃしょうがないんだけど、まあ、でも、もうちょっと粘ってもいいよなっていうのあったし、で、その後普通に戦2で来たんだけど、まあ、キーランドはまあまあ強いか。一応外枠から5番手で、4着。でもその後、京阪杯とかも普通に負けてるしな。だからやっぱり、ポテ正面はないと思うよ。やっぱり、ナムラクリアがちょっと異常なだけで。
うん。
ね。だからそのナムラアトムとか、ナムラクララもそうだけど、あの、名村アトムもそうだけど、なんか阪急杯穴人気してさ、ぶっ飛んじゃうじゃん、めちゃくちゃ。だからさ、
うん、
結局、まとまりの息出てないんだよ。その、ポテ証明がないけど、なんとなくその、ちょっとは見せ場あるけど、みたいなぐらいで終わっちゃってるレベルで、人気した時に耐えれるレベルではないっていうレベルかな。だから、名村クララもそんな感じだけどね。
うん。
うん。まあ、こんな感じかな。
はい。
はい。おさらいいきたいと思います。ブライト本命、スリールミニオン、ミニオン、ミニオン、スリールミニオン、対抗ソルトクイーン、黒三角レディマリオン、白三角ワイドラトゥール、星チェルビアット、迷ってのはマサノカナリアですけども、多分アブキールベイ入れてんじゃないか、説。はい。
はい、
バリちゃん本命、アブキールベイ、対抗カルプスペルシュ、黒三角ワイドラトゥール、黒三角カンパニオーラ、ソルトクイーン、ドロップオブライトです。はい。まあ、難しいっちゃ難しいね。まあ、でも、なんとか。
ああな。
なるでしょ。ちょっとアブキールベイは、合うわ。ちょっとずっと評価してたからね、その馬は。
アブキールベイは、でも、来ると思うけどな。
エムラジ、未公開ジングル。
やっぱ女性の匂いすごいですよね。
うん、
あれですもん、もう全部吸い切りたいと思いますね。あまりにもいい匂いだと。なんか、こんなに充満させておくのはもったいない。吸い切りたい。僕は
もう、うるさいね、分かったのかい。
あの、マフーバ、ドラゴンボールに出てくるマフーバに、マフーバ入れる小さい瓶みたいな中に、その匂い入れて、ずっと持っときたいです、ね。うんうん、って思うぐらいなんですよ。はい、
分かってますよ。
何でしたよ。
うん、いろいろ言いたことはあるんやけど、まあまあ今日はええわ。
かつては。今は知らんけどね。はい。
はい。
エンディングのコーナー、イエーイ。はい、ということで、阪神大賞典。
はい。
これ多分単勝で大丈夫だと思うんですけど、レッドバンデ。
レッドバンデ。
これ一応菊花賞本命。
はい。
で、大外枠から5着まで来てたんで。
うん。
まあ、この世代だったら上位でしょ、だいぶ。
うん。
青星も強いと思ってたし、はい。バリちゃんは？
一応じゃあまあファミリータイムにしようかな。そんなまたどうせ人気じゃないですよね。
いや、これが4番人気なのよ。
あ、じゃあやめます。
まあわかんないけどね。当日意外と人気しないかもしれないけど。
じゃあもうアドマイアテラでいいよ。
まあそうよね。人気だとテラはしょうがないかな。
自分これアドマイアテラジャパンカップ本命だったんですけど。
ああ、はいはいはい。
まあいなくなっちゃったんで。
でもまあ勝ちましたけど。一応勝ちましたけど。
まあ有馬普通に負けて、
うん、
もうなんかちょっと G1 の期待感というよりはダウンホースなのかなっていう感じなんで。
そうだね。
でやっぱ武豊は3000うまいんで。
菊花賞もねまくってうまかったよね。
うまかったな。そのレース終わった時に思い出すんだよな、毎年菊花賞武豊買うの忘れたっていう。
はいはいはいはい、はい、え、ユーキャンスマイルとか。
そうそう、だからやっぱ上手いじゃないですか、長距離。
まあそうね。なんか穴なら一頭みたいに言います？
サンライズソレイユ。
あ、わかるわ。俺もこれは買うと思う。俺これもともとまあまあ強いと思ってて、俺ステイヤーズステークス買ってたのよ。これさ、外からガーってまくってきてさ、もうなんかさ、一番人気みたいな競馬したのよ。アルバートみたいな競馬をね、したのよね。あ、勝つのか普通にと思ったらさ、うん、まあ止まっちゃったんだけど、あれ見た時からまあまあ強いなとは思ってて、うん、まあそっから長距離は一応安定してるんで、絆なんでね、絆ってほんとボバと牝馬で全く、ここまでイメージ変わる脂肪も珍しい。
うん。
ね、牝馬だとなんか前らで、ボバになった瞬間もう長距離体力か超短距離かみたいな感じになるよね。なんか
確かに、
あ、面白いね。
やっぱまあ3000ぐらい距離あった方がいい。
いや、いいと思う、いいと思う。はい、ということでこんなもんですかね。
はい、
じゃあお知らせいきたいと思います。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってるよ。あ、ちょいちょいちょい取るんかい。あの、シンハライトよりちょっと強いのは全然来てないんで。バリちゃんが難しすぎたかもしれない、お題は。ちょっと来週、来週、バリちゃん最終回だから。
はい。
はい。なので、ちょっとシンハライトよりちょっと強いのは皆さん送ってください。あー、スターダム、はい、スターダムさん、月光さんお願いします。とりあえずこれで2通。あと誰だろう。あと聞いてる人。お願いします。シンハライトよりちょっと強いのは。5歳以上下がって、直接対決がない馬からお願いします。メールはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところがありまして、そこにメールフォームがあるんで、そちらからよろしくお願いします。はい、YouTube で聞いてる方は概要欄にあるんで、そちらからお願いします。メールを採用された方でステッカー欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、5月のマンスリーゲストを誰にしようかなって考えてるブライトと。
WBC 終わっちゃったと思ったら、今度また選抜始まって、野球に忙しいバリアションでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。